はい、おはようございます。チムシマツオ兄弟事務所の声。今ちょっとお尻の穴が相当ピリピリした状態ですが、コンビニから出てきました。あ、お茶買った。お茶じゃない、ホットユーズ買った。なんかね、ホットユーズ失礼しました。まあ、バタバタバタと出てきたんで、今日天気いいんで暑くて上着脱いで車で運転してたんですけど、途中暑くて窓開けたりしてたんですけど、多分なんか一瞬その後軽い汗とともに冷えたんでしょうね。2秒ぐらいで腹痛くなって、その便の切れ具合がこれはあるぞと、ドラマの最終回だと思いきや、あの続きがあるぞ的な終わり方だったんで、後ろからすげえサングラスの人がぴったりついてきて、ですね、僕の運転していないところでどこかでいつか事故って死ねばいいのにと思っちゃいますよね。こういう人高速乗ればいい、まあ、それはいいんですけど、死にますように、それでですね、なんでいろんな話だったんですかね。とりあえず最初、今やってるのが、モーターガイドさんのモーターヘッドの色を今話したと、そのいきさつを話してましたと。で、まあ、あんまり変則的な色も思いつく、トップウォーターとその与えられたお題の色だけでもその感じは思いつくんだけど、まあ、ベタな方がいいかなっていうので、やりましたと。数がギリギリ足りなかったですと。そのあたりなんですよね。なんだろうな、数が足りなかったからかな。要はそう、多分そうですね。数が足りないと、で要は本当にギリだったんで、自分の分モーターガイドから自分の分作る。出なかったんですよ。サンプルは必ず取ってあるんですよ。で、こういう今回みたいにね、もう一回やらなくちゃいけない時に分かんなくなってしまうんで、サンプルは取ってあるんですが、昔書いたグラフィティが残ってますね。サンプルは残ってるんですけど、普段は自分の使う分も取るんですよね。で、それの理由が多分さっき話そうとしてて、たことだと思うんですよ。その、色の勉強好きなんでね、せっかく塗って、自分が使わないとかだったら、寂しいんですよね。そういうこともありますよ。その超個人的にオーダーされたりとか、大会の人とか、あとね、自分のルアー使って優勝してくれた人にプレゼントしたりとかもあるので、そういうのは自分の分作らないですけど、色の機能的なものとかを考えながら塗った色を自分で使わないっていうのはさ、ありえないでしょう。やっぱ天が作る人も使うでしょう。やっぱり。それでね、どう気持ちいいか、どう心の隙間が埋められたのか。で、次のやつも少し柔らかく。したいとか、もう少しきつくしたいとか出てくるでしょうし、 そんなんで、やっぱり自分の分取るんですけど、いかんせん今回の色は黒だったので、で小さい海盤55の黒って僕すごい好きな色なんですけど、いっぱいあるんですよ何回も塗ってるんですよ。大会でもやっぱ大会の一番最初の大会で釣ったのがでかかったんですよね。まあ、その前にあの DVD でね海岸したシーンのやつがあるんですけど、DVD の海岸はどこに入ってんだろうな。自分で撮ったやつに入ってるから大会編の時じゃないか。あ、だからあれ最近のやつじゃないですかね。あのちょっと釣りのね年代が前後したんですけど、 DVD でねピンクの後に緑出して、緑の方にちょっと古い映像が入ってて、なかなか乗らなくてみたいなあれですね。でもバイトが多くて結構勉強になって、ちょっとの出しとなんか あれは釣りの映像おまけなんですけど、メインはカタログなんですけど、まあその時にやっぱ明らかに濃い黒いシルエット、暗いシルエットの色ばっかりバイト出たっていうのが、久々にこうなんかバカッとこう経験値として広がる瞬間で、あ、サイズと色のリンクってちょっと自分の中の項目に、サイズって色とサイズの関係ってなかったなと思って、当たり前のことなんで、ダグハノン先生も言ってたし、まあ、それを実体験したんでビリビリっと来たんですけど、まあそんなんで小さい回の55は黒、一番最初にねドハマりしたのがその化石サイダーさんのイベントに、ね、ビームスさんのでお手伝いで呼ばれて、でまあルアー一応ブースの売り子をやるんでルアーも作って売ってみればいいじゃんって言って、イベントで最初で最後の、ゼロ個っていう1個も売れなかったんですけど、その後ね2回ぐらい化石さん絡みというかビームスさんのイベント、化石さんだけじゃないな、川勝さんのイベントも手伝ったんだよ、なんかツイートの、今やビームスさんのそういう売り子のイベントってなんで呼ばれるかというと、人手が足りないんですよね店も回さないといけないですし、店の人間が前は多かったんで、休みの人を多分イベントの時に配置してたんですけど、店の人数が、決まってる、ちょっと減ったというか、なので、お店にも人を残さないといけない、イベント会場も人数がいるということで、まあ、助っ人を呼ぶことも社内で全然 あるし、確かイベントの時は助っ人、その人と僕と主任の永井さんという方と、売り越してるんですけど、まあまあもうなんかそういう時、まあ、よく呼んでいただけるんですけど、着ぐるみ着て働いてるんですけどね、そこでも、まあ、楽しいですよね。すげえ人ら来たりとかして、まあまあなんていうんですかね、面白い人らとかすごい人らの立ち振る舞いとか、なんか自然体とか見るのって意外と大事だなと僕は思って生きてきたんで、まあまあ勉強、人生勉強、もう40、あと何年かで40歳なんですけど、僕アラス4に入ってるんですけど、まだまだ人生勉強 しておりますよ。かっこいいおっさんになるためにね。でまあその時に塗ったんですよ。化石さんが釣りされるとスピナーが好きだということで、ボディはパンサーっていう黒に金の点々がついてて、毛針、黒い毛針がついてて、ブレードがちょっとブレードの設置の仕方がね変わってる、スミスさんで今それのちょっと改良型みたいなのが出てて、僕もぶっちゃけちょっとスミスさんのも使ってるんですけど、いいルアー、いいスピナーなんですけど、まあ、それの原型が、パンサーだったと思うんですけど、真っ黒い。で、それと、それだけだとちょっと寂しいということで、メップスですね。メップス。メップスっていうスピナーがまた名作で、僕 はスピナー全然使い方分かんなかったんですけど、昔マルカツで働かれていた斉田さんという僕がお世話になった方に、使ってみろと、渓流釣りやってる時に使ってみろと言われてお借りして使った中でかなりピンときたのがメップスで、まあね、贅沢な話で全部針とかもちゃんとキンキンのに交換で、メップスは針交換できるんですよね、スピナーなのにね。で針も今のにちゃんと交換された斉田さんのガチウォレット丸ごと借りて釣りしてましたけどね。最初使い方わかんないとか言ってたんですけど、なんかスピナーはやっぱすげえ楽で、クランクベイト感覚ですかね、スピナーベイトは。あ、スピナーは強いんですよね、巻き抵抗がガッて。あれはいいルアー、スピナーっつうのは面白いルアーですけどね。でまあまあ、そのメップスとパンサー足して、まあベース黒にお腹金の点々やって、背中の頭のところにそのメップスのシルバーのブレードをペタッと貼り付けたみたいな模様というか、まあまあ模様として使ったんですよ。銀色に赤と黒の模様で、なんかちょっと岡本太郎チックなんですよね。でそれを入れて、ちょっと銀の周りシルバーのアルミのテープで縁取りしたやつが、使ってみたらパンパン光るんですよね。首振らすとシルエット出てんのに光るっていう、あれで上光理論が、光は上から理論が自分の中で一段階ドーンって、なんていうんですかね、一段階であの時に認識してきたのかな。あとスプーンとかやってたりして、偶然とかいろいろ使って作ってっていうのも勉強できるのも多いですからね。だいぶ近づいてきましたね。あとひょっとしたら15分かかんないですねこれ。まあまあまあまあ、ちょっと細切れ放送になってしまうかもしれないのはご了承ください。で新座市に入りました。でちょっと時間潰したのに昔落書きしたとこ見に行ってみようかな。やめときます。そうで、まあ色をね、それで作った色とかがで黒ハマって、結構それ以外にも黒それが良かったんで、それをもう一回塗るのもあれなんで、確か宇宙兜だっけな、なんかカブトムシとかクワガタムシの背中が、バキバキの銀色、メカゴジラ的な、他は黒で、背中がすごいラメラメの銀プラスアルミの縁取りみたいな、羽 が銀色の甲虫をイメージした色を確かマサオーサークラシック作って、やっぱそれはその時の色の考えで、シルエットプラスフラッシングっていう結構最強に目立つ色の一つだと思ってやったんですけど、確かそれでもう割と亀山の大会で、まあゴミだったからね、どっちかわかんないですけどね、ぶっちゃけ色じゃなかったと思いますけど、ゴミ溜りで釣ったりとか、あとその化石さんの時に作った色、パンプスっていう名前にしたんですけど、パンサーとメップス足してパンプスっていう色にしたんですけど、パンプスの75とかは、小さい回は75と55を本当に5個ずつぐらい作ったのが1個も売れなかったんですけど、あれ持ってる人貴重ですよね。それのね、ビームスさんに納品してさっとなくなったんですけど、それ75で亀山の雨の日に釣ったりとかしてて、あの黒プラス背中にシルバー持ってくるっていうのは実は割とそれは僕の中でオリジナルカラーに近い発想かもしれないです。要はその組み合わせ、背中を光らせる、お腹はシルエットを持たせるで、 それが結構強烈に意識して色として組み上がって、同じ法則を何回も使ってるっていう意味で、僕の中で結構で、まあ、それの変化バージョンでカブメスのスプーンカラーっていうのを塗ったんですよね。あの時はまだちょっとシルバーの縁取りとかのアイデアがなかったんで、あれ縁取りしたらよかったなって今は思うんですけど、まあまあ、あのスプーンカラーむちゃくちゃ不人気でしたけど、思いついた時に僕は自分で天才だなと思ったんですが、全然反響がなかったので、またいつか、バレないようにその意思を継いだ色をこっそり作るつもりですけどね。あの全然くじけないんで、あの時はくじけましたけどね、あまりにも不人気で、うん、まあね、ちょっとコンセプチャルすぎてパッと見てもう不思議すぎて多分手出なかったのは分かりますわ。まあまあしょうがないですよね。まあ今度はもうちょっととっつきやすい色で、あのスプーンカラーをもう一回チャレンジ、ハマりそうな色にチャレンジしたいなとは思いますけど、まあまあそんなんで、絵をはバスタオルサンプラシックのあの色ベース黒だから黒はあるしってことで、まあ、自分の使う分は使わなかったというか足りなかったから作れなかったんですよね。取れなかったんですけど、そしたら出来上がってはベースね塗ってってもその決めた個数プラス1個でやってったらすっげえ可愛くできちゃって、欲しいわけですよ、使いたいわけですよ、同じ黒でも。で結構大会で使ってバシーってすげえ、あの大会で51釣った小さい貝目の55とかはもうちょっとね、あのそんなに使い込んでないんだけど、あまりにもいい歯型が入ったんで、あの遅れに刺したんですよね。やっぱなくなったらすげえショックだからとかで、まあまあローテーション済んで黒あってもよかったなと思って、欲しかったなと思ってたのもあり、ちょっともう一回上着塗ります。よいしょ、こうやってヒートテックやっぱちょっと体温調節むずいな、薄いけど、はい、あちょっとこの後下着の話しましょうか。でまあまあ、下着の話するということを決めときながら、そうで関東でそのまあまあ色の話一周して、また何の話かってね戻ってきて、あれですね、モーターガイドから自分でも欲しかったんですよ。で確かに2日間で順調にねじわーっと売れてちょうど良かったな思ってたんですけど、まあまあ、ああいうのって情報がやっぱ届くのが遅れるじゃないですか、なんていうか全体的には。で、後から見て欲しかったって言われたりとかをあって、なんで、まあ、終わった後に、谷山の、僕が、まあ、お世話になっている伊藤さんという方、伊藤さんね、僕が前住んでた家、東久留米の家からすげえ近いんですよね。今日行く場所からも。まあそれはいいんですけど、電話したらいるのかな、まあそれはいいんですけど、ちょっと時間ないんでね、その方の、とちょっとその後話してて、まあ僕が欲がちょっと出ちゃったんですよ。これ、バサクラ以外で見てほしいなって思ったんですよ。で、思いついたのがバスフェスタですよね、名古屋の。まあちょっと極端ですけどね、バスフェスタじゃあこっちでもやってよとか、九州はどうなんだよ、四国はどうなんだよ、北陸はどうなんだよ、東北北陸はどうなんだよってなるともちょっとわけわかんないんですけど、まあ次フィッシングショー的なもので僕がまあまあちょっと関わる中で、名古屋はちょっとね 珍しくお手伝いで3日間行く、あの設営も含めると3日間行くので、あのでも自分のブースじゃないから物をなんか並べるとかないし、だったら名古屋でちょっとどうでしょうつって話したんですよね。ただまあスケジュール的にもちょっとブランクまた削らなくちゃいけなかったんで、結構まあまあぶっちゃけそれ大負担になったんですけど、ブランク削るっつってね、何十個のためとかに何十個だけ削るとかないっすから、えまあ何百個削るわけで、当分それね寝かせとかなくちゃいけないから、ただの出費なんですよね。ただのまあまあ在庫なんですよね、ブランクの。だけどまあまあそういうの持っとかないとね、なんかそうやって途切れた時に怖いんで、まあ削ってたのがギリギリ間に合ってできそうなんでやりましょうか言って準備してるのが、この1週間前に色をやっと塗り終わって、あとまあトップコートかけるだけと。珍しく、僕にしたら珍しく早いですね。まあちょっとせっつかれてたのもあったんですけど、っていうのが一番最初の話から、うんこ色の話に行き、うんこしぐるっと戻ってちゃんと着地しましたね。で下着の話ね、なんかまあまあなんかネットとかでね、ヒートテックは山登りに向いてませんよと、ガラッと話変わりますけど、読んだことがあって、確かに、普段はいいんですよね。別に普段ヒートテックじゃなくてもいいのかもしれないんですけど、要は薄くて割と気持ちよくって安くて、あのいいんですよ下着の部類では。運動とかには向かないなとか、あと都内に僕もたまに行くんですけど、アホみたいに暑いんですよね、あの建物の中とか電車の中、バカなんじゃないのかと思うんですけど、で汗かくんですよね。歩いてだいたい寒いから、うちとか僕作業場も借りてる家もどっちも昭和の結構古い家なんで、どっちもめっちゃ寒いんですよ作業場とか。まだ今年ね、あのマイナスになってないですけど、まあまあストーブ入れると、まあ今年はでもそういう意味でちょっとマシでしたね。 2度ぐらいとか、あったかい日で5度、6度ですね。6度あったらちょっと あの普通ですよね。外があったかい日ですね。わすげえ、野菜の自動販売機ある。エロ本かと思った、エロ本の自動販売機かと思った。綺麗、あすごい、写真撮りたい。そうで、まあそういうの読んだことがあって、確かになーっていうのがありまして、要は汗かくんですよ。で汗かいた後それが発散せずに汗冷えするんですよね。それを割と都内で食らっていて、電車の中とかで、家が寒いからあったかい格好して出ていくわけですよ外に。でチャリこいで電車乗ったら汗ピシャー出て、その汗の処理が悪いっていうので、だから大体まあまあ飲みに行ったら遊びに行くときはヒートテック着ていかないんですけど、その代わりに大活躍してるのが、これあったか系の下着ではないんですけど、ノローナっていうなんか北欧のメーカーの、下着兼長 T みたいな、要はヒートテック的なやつの上に着ても良いですよ、それを直接肌に着ても良いですよっていう、なんかちょっと肉厚のなんかむにょっとした気持ちいい生地で、くっそ高いんですよ下着のくせに。あのなんで買ったんでしょうね、なんかすごい触ってて気持ち良かったんですよ。あの触ってて気持ちいいの、ま、やばいですね今。触ってて気持ちよくて一番気になってんのがフーディーニっていうメーカーのパーカー、フリースなんですけど、 さて気持ちいいでいつもやられてるのはね、ビームスさんの近くにある、なんか地下にあるお店なんですけど、なんかフルマークスっていう店、アウトドアの店なんですけど、なんか結構店舗あんのかな、なんか大金とかもあるみたいですけど、そこはなんかね、ちょいちょい ノルウェー、北欧系のやつを、昔ホグロス使ってたんですけど、そういうので、新しく掘り起こしてきたメーカーで一つ、ノローナってあって、色が綺麗だなとか思ってて、触ってて、別に買ったことなかったんですけど、その下着が、うわ、なんか、まあ、確かになんかちょうど薄い、ちょっと薄いトレーナー感覚でいいかなと思って買ったら、すっごいのびのびするんですよね。でも薄くなくて、それにドハマりして、 年に1枚はできるだけ色違いを買い足したりしてて、今、下着なのに1枚1万円以上するんですよ。それ3枚あるんですけど、もう1枚目がちょっとね、伸びが来てるんですよね。この前久々に皿を買ったら、色違いの全然ね、ピタッと感が違くて、どっちかさ、買った時の方が僕体大きかったんで、伸びるんだなと思って、当たり前ですけど、まあ、それでもね、まあまあ伸縮する素材なので、こうふわっとこう体に張り付くというか、であともう多分5分ぐらいで着きますわこれで、まあまあ、すごく気に入ってるんですけど、まあそうそう、だからそれだとなんかやっぱ汗そこまで一気にかかないし、でもヒートテックよりは分厚いから熱は発しないけど、なんかちょうどいい塩梅なんで、まあ、金持ちだったらね、それだけでローテーションすりゃいいんですけど、うわすげえ風強すぎてオーバーハンが倒れた、すごいな、あ違う、この辺まで来ると懐かしい道なんですけど、ナビがないと分かんないんですよね、ぶっちゃけ道が新しくなっちゃって、まあまあそれ愛用してますね。今最近の、超お気に入りこう服の、まあ、なんか容赦なく着たいですよね、そういうのをガンガンね、本当は。結構僕のなんかユニフォーム軍団っていうのが実はありまして、高級ユニフォーム、ワイルドシングスのね、なんかプリマロフトっていうやつの綿が入ってるジャンパー、フードなしのジャンパーも正式認定されて、何着も持ってるんですけど、そのうちの2着はもう作業着なんですよね、ボロボロで。でもボロ、そのうちの1枚は作業着の胴も超えてちょっと穴が開いてきてるのでちょっとやばいんですけど、その新しい方がまだ作業着に回せるほど傷んでないので、すげえ微妙な気分なんですけど、まあまあそういうなんかすげえもう体にちょうどぴったり合う服ってたまにあって、でそういうのをね、ユニフォーム認定して、なんかちょっとお金に一瞬余裕ができたとか時とかに、増やすっていう、新しく買うというよりは色を増やすっていう、安心できますよね、そういうの。ルアーの色を増やすのと一緒だと思いますよ。新しいのも楽しいけど、やっぱベースでもうこれは絶対に自分にとって揺るぎないものっていうのはもう、いっぱいあった方がいいなと、別に宣伝じゃないですけどねって僕は思っているわけで、これガソリン入れないといけないんだな最後ね。ここどこだっけな、結構近くまで来てんだけど、まあまあもうだいぶいいとこまで来て、あとはガソリン入れるだけなので、 なんてことない話でしたけど、ここで終わらせていただこうと思います。というわけで、年始初めのレジオはこんな感じで失礼いたします。ではでは。